で、あともう一つは、その前回の動画のテーマでもあったと思うんですけど、その自然エネルギーでビットコインのマイニングをするっていうのが、やっぱ流行っているじゃないですか。で、それが一体その将来性というか、そのどうだとかいう議論があると思うんですけど、なんかまあ、これはちょっと元も子もない話をしちゃうと、まあ、やはりこう暗号資産っていうか暗号通貨ってかなりの側面で投資の側面があるじゃないですか。投資というか投機ですかね。っていうふうにやってる人も結構多いと思うんですけども、結局、なんかこう、株価と一緒で、そこにどんな価値があるかとか、あと注目されるとかっていうのも結構重要なんですよね。みんながそれにいいねと思って参入してくるってこと自体が価値を生むじゃないですか。はい。なので、うちのビットコインは全部100%再エネだよっていうことによって、そのコイン自体のみんなが感じる価値が上がるみたいな。その効果が非常に高くて、それを狙ってるのか、まあやってる方もなんかいいねと思ってやってるんでしょうけど、なので、再エネで、マイニングをするからどうかって言われると、別にもちろん、どう言ってるんですか、フローのコストはかからないので、限界コストは安いので、安かったりもしますけど、でも太陽光だったら夜はマイニングできません。そういう制約があるし、今この瞬間、マイニングしたいんだけど、なんか風が吹いてないみたいな、なんかその タイミングを選べないっていうリスクがあるじゃないですか。そういうことを考えると、まあ必ずしもこう、マイニング事業として向いてるかどうかっていうのは、また別の問題かなと思っています。
なるほど。確かにそれはすごい分かるところがあって、自分もその再生エネルギーのプロジェクト自体にマイニングを組み込むっていうのは、ちょっとなんかその必要のない制限をかけてるんじゃないかって思うところがあって、まあ、なんでこう思うかっていうと、その電力のスポット市場とかそういうのの、グラフとかを見たことがあるんですけど、まあ工場とかがお昼休みに入る1時間だけほぼただ同然になるとか、そういうのを見てると、再生エネルギーだけじゃなくて、やっぱり余ってる電力っていうのは、まあ、局所的とか短期間で発生したりするんで、その再生可能エネルギーだからとかじゃなくて、まあ、そういうのも込みで普通に市場で安い時に調達してくるみたいなことを、まあそういう会社、あるいは電力会社が、やる方が多分ビジネスとしては成り立つのかなと、自分も思っていました。
とはいえ、マイニング事業そのものを考えると、そのマシンの稼働率っていうのはすごい重要じゃないですか。設備
も
置
ち
い
ろ
ていれば、なんていうんですかね、不動産のコストとか、いろいろかかるんで、置いとくだけではダメだから、で、通常98%とかそれぐらいで動かすようなものだと思うんですけど、電気が余っている瞬間しかマイニングしないってなると、めちゃくちゃ経済性悪いですよね。電気代は安くても。で、余ってる電気っていうのは、たまにしか余らないから余ってるわけで。
そうですね、はい。確かにね。
はい。なんで、余ってる電気だけを狙ってマイニングすると、多分うまくいかないと思うんですよね。24時間余ってる電気ってのはないんですよ。
そう、例えば採算性の取れるラインの、まあ、4分の1で調達できても、その4分の1以上の時間を稼働できなかったら結局は損してるみたいな、そういう
そう
感
です
じの
ね。
話ですね。
はい。なん
まあそうで
で、
す
なん
ね。
か
マ
聞
シ
こ
ン
え
買った
は
り。
いいんだけど、そのマイニング事業として、判断すると、すごい効率の悪いことをやってることになります。で、一方で、電力事業として見ると、余っている時だけ使ってくださいって思うわけですよ。この方が、系統が安定するので。なんで、まあ、そこを、その電力側のメリットと、まあ、それを表しているのが、まあ、電力価格で表現したり、してるわけですけど、まあ、でもね、結局、その、経営主体が、どっちか、ちょっとね、発電所側がマイニング設備を持ってたら、自分の都合のいいように運用するんじゃないですか。なんですけど、マイニング の事業をやってる側からすると、いかに安く長い電気、長い時間動かすかっていう方が、で、最適化されるので、あんまりその再エネマイニングっていうのは、イメージがいいけど、経済合理性はあまりないと。
もうその両者がくっついちゃうっていうのはどうですか？その電力会社がマイニングを一事業としてその社内の収益の柱に育てるみたいな、収益
の柱に それそっちの方があり得ると思います。そういう例もありますね。発電所ありきで、マイニング設備を作って、
うん、
まあでもそれっていうのはどっちかというと水力発電所とかそういうのですね、うん、やはりある程度恒常的に発電できるような山奥で人が住んでないようなところに水力発電所を作っちゃって、
うん、
でそこにもうマイニング設備作って、でもゴリゴリ回して儲けるみたいな、なんかそういうのは結構ありますね。
そうですよね。でもそう、うん、そうなる、そうなりそうな。
てかまあそれ普通ですね。なんで中国のマイニングなんか石炭が多いからとかって批判されてますけど、でもかなりの部分が四川省の水力発電とか入ってるんですけど、そう安いからですよね。
そうですよね。雨季の間だけそのすごく余ってるのを使ってっていう話だったんで、その世間が思ってるほど実は中国のマイニングもそんなに悪くはなかったっていうことだと思うんですけど。
はい、
なかなかね、でもその私がそのなんだろう、まあ、マイニングっていうのは多分こういうふうに電気料金とかその消費してるエネルギーの量が可視化できるじゃないですか、割とその幅はあるにしても。だからっていう理由と、あとはちょっとビットコインっていうものが目障りっていうこともあって、なんかそれが攻撃材料としてこうなんか割と盛り上がっちゃうんだろうなって思うんですけど、でも世の中ってこうその私 のプレゼンでもあったんですけど、いろんなものに電力とか使われててエネルギーは消費していて、それがその同じ土壌でこう批判されないっていうのもなんかおかしなものだなと思っていて、
いや本当にそうなんですよね。なんか結局なんかノートの記事でも書いたんですけど、はい、自分にメリットがないと思ってるものってあんまりみんな嫌いじゃないですか。でなんか通信とかなんか、通信サービスとかはなんか自分も使うし、まあ、こういう YouTube とかもそうですけど、例えばですね、世界の、データ通信に使われている電力消費量って、どれぐらいだったかな ?10% ぐらいいってんじゃないかな。そうそう、8% とかね、それぐらいの水準で、通信で使われている電力って、使われてるんです。世界の電力消費量の、まあ、数パーセント、8% とか 10% ぐらいが通信に使われているっていうふうに言われてるんですけど、うん、で、ビットコインのマイニングってもう
0.4 とか 0.9 とか。
そんなもんですよね。なんで、まあ、圧倒的に通信に使われている方が多いわけなんですけど、おまけに多分伸び率も通信とか、あとデータセンターの、消費電力の方が、ビットコインよりも、消費の伸び率高いんですよ。
いまだに。
いまだに、いまだに。はい。なんで、まあ、それを批判する人もいますけどね、同じ話で、ビットコインで世界の電力全部使い切っちゃうみたいな、うん、そういう論文も何年か前に出たんですけど、同じで、データセンターが増えていくと、世界の電力を全部使い尽くしちゃうみたいな、5年、2025年ぐらいで、使い尽くしちゃうみたいな計算してる人もいるんですけど、まあ、なんかでも、なんていうんですかね、こう、年率 70% 増みたいなのをこう、毎年かけていくと、なんかすぐに100倍とかになるんですよね。なんで、まあ、それないだろうとかって、まあ、計算、ね、計算で、その、理屈上こうなるっていうので、ちょっとインパクト出して、論文出してるみたいな。
論文でもあるんですね。ああいうなんか雑誌の見出しとかと違うじゃないですか、論文。
結構いっぱいありますよ。ビットコインで世界の電力って話はネイチャーに載ってますね。
へ
え。で、もうあと5年か10年で、地球の気温が2度上昇するとかっていう、確かそういう論文だったと思うんですけど。
なるほどね。
っていうんで、まあその、まあ、何の話したかったかというと、そのビットコインも、以外の、ね、電力消費もあるのに、なんかこうフェアに フェアというか これは良くて、これはダメみたいな。
はい、誰が選挙するんだ。
そうですね。それはなんか、世間でビットコイン保有者って、まあ、地球に1億人ぐらいいるらしいんですけど、逆に言うと、それ以外の人はなんか触ったこともないっていうことなんで、触ったこともない人からすると、自分にメリットのないものになんかすごい電気使ってると思うと、なんか無駄じゃねえのみたい
そうですね。それでなんか全然違う理由で電力料金が上がってるのに、それがなんかビットコインのせいにされたりするじゃないですか。
なんですよね。まあ実際確かにローカルにはそういうこともあるかもしれないんですけど、なんかイランなんかではよくやってますね。
そうですよね。マイニングシャッ
はい。
トダウンってい
マ
う
イニング
のは、
で、
枠で。
そういうのもあると思うんですけど、まあでもそんなにね、集中してないところだったら、停電に直接関係ないと思いますし、っていう感じで、かなり好き嫌いが、安いかなと。し、あとやっぱり、なんかイーロン・マスクが、嫌いな人は、テスラがビットコインで、販売すると、なんか急にバッシングにテンションが上がったりとかね。なんかもう、そんなもんですよね。なんで。
でも今テスラが出てきたんでちょっとお伺いしたいんですけど、その電気自動車 EV って本当に全体広く見て、車を作るところからずっと走るところまで、もうライフサイクルみたいなので見て、あれって本当に環境にいいんですかね？
その環境っていうそのワードの範囲がどこまでかっていうのによっていて、で、なんていうんですか、気候変動というか、温室効果ガスの削減に貢献するか否かっていう問題と、あと、消費している金属資源の採掘が、与える環境汚染とかね。なんかそれと多分別だと思うんですけどね。なんで、その金属資源の消費量は普通の車よりも、まあ、鉄は少ないですけど、バッテリーとかに使われている希少金属の量っていうのは圧倒的に多いので、まあ、そういう意味では、その部分では悪いって言いますけど、ただまあ、なんて言ったらいいんですかね。純粋な CO2 排出量だけで言えばですね、最近のモデルであれば、EV の方が、普通に走ってれば良くなるはずです。それは。
そうなんですね。だとすると、本当にこの家庭で充電する、その家庭の電力が、の、えっと、その再エネ比率が高まれば、そういう効果がより大きくなるっていうことは想定。
まあ、そうです。ただ、まあ、まだ世間のシェアとして、何の電気で充電するかっていうのが、聞くレベルじゃないんですね。要するに、どう言ったらいいんですかね。電気自動車で充電することによって、どの発電所の出力が増えるかとかっていうのは、ほぼ影響がないわけですよ。で、まあ、一般的にはなんか火力発電所の出力が増えそうな気もするんですけど、でも、そういう計算の仕方をする人もいれば、もうめんどくさいから全部平均値で計算する人もいると思うんですけど、それってもうなんか、少ない量の時は、なんか影響を分解できないので、もう考え方次第みたいなところがあって、あんまり関係ないかなと思いますね。はい。
なるほど。再生可能エネルギー、まあ、へのシフトが、まあ、すごい進んでて、ネリキさんの資料でも、テキサスの例で、まあ、テキサスは風力とかも結構あるみたいなんですけど、10年間で9%から35%、まあ、電力、発電量かな、発電量の割合に占める量が増加したっていうことなんですけど、まあ、例えば日本とか世界でこれが50%になるのはいつ頃だと思いますか？あるいは、なんか、難しい問題があって、この辺でしばらく伸び悩むんじゃないかなっていうのがあったら、それ理由と一緒に教えてほしいです。
はい、そうですね。もうでもすでにいろいろ難しい問題が起き始めていて、50%。 まあ、だからこそですね、今世界では原子力をグリーンデミックって言い始めてるんですよね。なんかどこがグリーンなのかよくわからないんですが、先日の、ね、ニュースで EU の、分類で原発がグリーンに入ったっていうのもありましたけど、あれっていうのはまあそのルール上そうだっていうのもあるんですけど、結構前からそういうふうに計算してる人っていうのは最近多くなっていて、ロサンゼルスの、電力計画でも原子力がリニューアブルエナジーのカテゴリーに入ってるんですよ。
うん、
なんかもうさっぱりわからないんですけどね、どこが
リニューアブルはちょっと
なんですけど、リニューアブルエナジーの中にカテゴリーの中になんかしれっとニュークリアが入ってますそれで一応ロサンゼルスの電力ロードマップみたいなのがあるんですけど、それは 100% リニューアブルだったかなにするっていうビジョンがあるんですけど、そこには原子力が結構入ってるっていう、で、まあその岸さんの質問にお答えすると、まあ 50% になるのがいつっていうのはまあ極めて難しい質問で、なんかまあ私の感覚で言うと、なんかなんていうんですかね、10年経ってもいつ来るのか見通せないんじゃないかっていうのが私の考え。いつか来るかもしれないけど、10年経って、じゃあ次 50% いつですかねって、もし10年後に聞かれても、まだちょっと分かんないですねって言ってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ってことは、もうこの現状がしばらくというか当分というか、もうずっと続くようなイメージですかね。
もちろん増えていくとはね思うんですけどね、その ローカルで見れば、もちろん 50% 超える国とか地域っていうのはどんどんどんどん生まれていくと思うんですけど、そのグローバルに見たりとかすると、例えばどう言ったらいいんですかね、だから再生可能エネルギーがたくさんある町っていうのはもう 100% できてるって言ってもいいと思うんですけど、そうじゃない隣の町は 0% みたいな、なんかそういう風じゃないですか。だからマクロで見て 50% って言えるような状況っていうのはかなり難しい。で、すでに日本で、例えば日本で考えれば、日本ってもう面積、陸地面積あたりの再生可能エネルギーの導入量って圧倒的に世界一なんですよ。単に狭い土地にたくさん人が住んでるんで、シェアが低くなってるっていう風に。でもいいと思うんですけど、でそうするともうメガソーラーやる場所もあんまりないし、どんどん 山に今どんどん作ってるじゃないですか。あれはだから平場がないからそうなってるわけですね。で風力発電もどんどん山の尾瀬とかにどんどん作っていて、で洋上風力 やらざるを得ない状況にあるんですけど、まあ、先日の洋上風力の公募入札でめちゃくちゃ安い金額で某三菱商事さんが落札されてですね、まあ、業界激震が起きているんですね。で、つまりどういうことかというと、安すぎて、こんな値段じゃないとできないんだって思うと、もう誰も後から入ろうとする人がいなくなるんですね。まあ、普通の、従来の事業の感覚だと、もうどう考えても赤字じゃねえかっていうような、落札価格で、落ちているので、もしこれが基準、まあ、もちろんそこを基準にしろっていうルールはないんですけど、なんとなく心理的な基準になってしまうと、日本の洋上風力はちょっとなんかコスパ悪そうだからいいやって言って、どんどん外資とかいろんな事業者が逃げていて、検討しても三菱商事にめちゃくちゃ激安で落札されて持ってかれるだけだからもういいやっていうふうに、まあ、どんどんマインドはなってってるんですよね。そうすると、で、本当にその値段が妥当性があったのかどうかっていうのが判明するのは、実際に建設して発電が始まる5年後とかの話なので、向こう5年間はみんな様子見になっちゃうと思うんですよ。そうすると日本の洋上風力開発も相当停滞することに、おそらくなるだろうっていうふうに私は思っていて、なんで先日の入札結果の後ですね、今まだそんな議論になってないですけど、これからどうするよっていう話に多分ね、なると思いますね。まあそういう意味で、それは日本のローカルな 電気を買う人からすると安い方がいいじゃんって思うかもしれないですけど、安すぎると誰も開発してくれなくなっちゃうんで、今そういう状態になってですね、日本の再エネ開発も、結構、なんていうんですかね、そこの、細かい部分で止まっちゃうんじゃないかなと思ってます。
なるほど。なるほど。だからまあ、ちょっとここから伸びる余地があんまり残されてないかもしれないっていう。
ね、そうですね。その、だから入札結果を覆して、なんか、めちゃくちゃ儲かるビジネスモデルが、ね、できればみんな飛びついてやってくると思うんですけど、なんか発電側が儲からないビジネスになってしまうと、やる人がいないですよね。
なるほど。まあ、再生可能エネルギーの中でも、あんまり触れられない地熱ってあるじゃないですか。まあ、あれって、はい、コストが高いから溢れ、なんか流行らないとか、そういう感じなんですかね。何が理由で地熱の発電が、まあ、普及しないというか、広がらないんでしょうか。
はい、そうですね。日本の場合は、うまく、掘り当てられると、めちゃくちゃコスパがいい発電方式で、で、運転期間も長いので、まあ、ドル箱になるんですね。
うん、
できれば。なんですけど、その何が難しいかというと、いい場所を掘り当てるのがリスクが高いっていう。
温泉みたいな。
そうです。だから、掘ってみないとわからないですね。
あ、そうなんですか。
地熱って、まあ、熱っていうのもあるし、あと、基本的には、いろんな方式あるんですけど、一番こうメジャーなのは、熱水って言って、その、まあ、温泉の超熱いバージョンですね。100度以上あるような、温水が地下から湧いてくる場所を、まあ、掘り当てなきゃいけないんですけど、なんかこう音波とかで地下のこう構造を見るんですけど、水ってこう見えないんですよ。なんでなんか地下水がありそうな地層っていうのはなんとなく想像が分かるんですけど、掘ってみないと本当にそこに熱水があるかどうかっていうのは分からないので、で掘ると日本ってボーリングコストすごい高いんで、何億円とか1本掘るだけでかかるんですよね。で、何億かけて1本穴掘っても、はい、ダメでした、スカみたいな、そういう結構リスキーな事業なので、息が長いですよね。
なるほど。
で、事業性というよりか、事業の、まあ、リスクが高いっていうのが、なかなかできない一つの要因になっていて、で、あとはその、これもよく言われる話なんですけど、有料物件がありそうな地域が、国立公園になっていて、そもそも掘ってはいけないっていう。で、まあ、いろいろこう、チート技で、その横から掘っていけばいいじゃないかとか、斜めだったらどうだとか、いろいろこう、言われてるんですけど、まあ、それは試した人はいなくてですね。まあ、もちろん、その、コストは余計にかかるんで、あまりやりたがらないとか、いう形で、まあ、最近、少しね、案件が増えてきてはいるんですけど、目標には全く到達してないような状況で、なんか、目ぼしい案件っていうのはまだ、日本では出てきてないですね。少しずつ動いてますけど。
うん、なるほど。
難しいんですね。なんかエルサルバドルという国がビットコインを法定通貨に去年しまして、で、そのマイニングにも乗り、国がマイニングに乗り出すということで、あそこは火山国なので、その地熱を、火山の地熱を使うと割とカジュアルに言ってるんですけど、そんなにもしかしたらすごく順調にうまくいくわけでもないということなんですよね、そうするとね、きっと。
そうですね、だと思いますけどね。ただ、その地熱発電っていうのは、その本当にコンスタントでめちゃくちゃ限界企業の安い電気を永遠に生み出し続けられる、技術なので、一発当てるとめちゃくちゃ息の長いこういい事業になりますよね。マイニングに向いてますよね。なんか 100% 稼働50年続けられるみたいな、なんかそういう感じ。
左右されないですもんね。
そうですね、はい。
買い手がいないような地域でもね。
そうです。はい。なんで、博打としてはいい博打かなと思います。
なるほどね。なんかその、掘り当てる技術になんかこう、イノベーションが起きるといいですよね。確実にここを掘れば。
まあ、もちろんそこはいろいろ新しい探査の方法とかやられてるみたいですけど、あとまあ、なんていうんですかね、結構規模の想定が実は結構難しくて、で、ですね、掘り当てるじゃないですか、掘り当てて、で、この出てくる熱水が向こう何十年間出るかっていうのを、まあ、ある程度予想しなきゃいけないんですよね。で、あんまり早く出しすぎると、早く枯渇しちゃうんですよ。永遠じゃないですね。
なるほど。
熱水も地熱も。で、結局水の流れなんで、水がなくなっちゃうと出てこなくなっちゃうんですね。で、欲張ってでかい発電所を作ると、早く熱水使いすぎて、最初はいいんだけど、なんか3年後ぐらいになんかもう温度下がってきちゃって、別に動かせないみたいな、そういう例も海外ではあります。なんで、早く投資回収しようとすると、したりとか、あと、事業の、イニシアチブを取っているのが設備会社だったりすると、できるだけでかい発電所を作りたがるんですね。
なるほど、そうですよね。
なんで、誰が旗を振るかによって、全くその事業設計の思想が変わってきて、細く長くやろうと思えば、もちろんできるんですけど、太く短くやろうとすると、あっという間に、枯れてしまって、そこのバランス設計っていうのは、実は、難しいんですよ。何年、最低何年動かすことを、前提に事業を考えるかっていうのも変わってくるんで。で、ビットコインって、マイニングって終わる日決まってるんでしたっけ？
いや、マイニング自体は基本的にずっとやっていくんですけど、その報酬が、まあ、少しずつ、
下が
まあ、固定
って、
部分と変動部分があるんですけど、固定部分が減っていくっていう感じ
でも
です。
発行がなんか上限ありませんでしたっけ？ビットコイン。
発行自体はあります。で、まあ、2140年に終わるっていう話なんですけど、事実上はもっと早い2060年ぐらいにはかなりビビたる金額
で
に
もあ
な
れ
っ
か、
て、残りは手数料で、
発行が止まってもトランザクションは続くから、結局マイ
そう
ニン
で
グは
す。
続くのか。そうですよね。
ただそのトランザクションの手数料に依存すると、まあちょっとなんか、そのマイナーの収入にも結構波が生まれるんじゃないかっていうので、ちょっとどうなるかみたいな話はあります。
まあ、なんでそういうところで将来の価格想定とか、事業性で何年この発電所を動かすかとかっていうので多分変わってくると思うんでね。全く人が住んでないところで地熱発電やってもいいんですけど、何年稼働させるかっていうのを設計するのはすごい難しいと思います。
確か
マイニ
に。
ングやらなくなったら誰も使わないですからね、その電気。
確かに、確かに。
面白いと思うんですけどね。まあ、なんでね、まあ、まとめるとってわけじゃないですけど、なんか、電力消費量に占める、マクロな比率は、もうそもそもものすごい小さいので、なんか批判はただ嫌いな人がやってるだけだっていうのが私の考えだし、再エネでマイニングやるっていうのは面白いけど、その地熱でやったりするのは、まあ、やったらうまくいくかもねっていうのは思いますけど、別に必ずしもマイニング事業の最適解ではないと思うんですよ。単純に安い電気のところでやるのが一番いいに決まってるじゃないですか。安くて安定してる電気って別にその人が住んでない地熱発電が一番いいってわけじゃないんで、なんで単にマイニング事業だけで考えれば、必ずしも再エネをやる使う必要っていうのはなくて、その効果っていうのは人を集めたり、みんなの期待値を上げたり、なんか環境にいいと思ってくれたり、なんかそういう そういうなんか見えない価値が乗っかって、注目されたり、あとも批判をかわすことができるっていう。まあ、そういう程度で、でも実際、あんまり意味ないかなっていうのは。
マイニングというゲーム自体の競争力には何も寄与しないですから ね、
あ、
そ
そう
の
で
テ
す、そ
ク
うで
ノ
す、
ロ
そう
ジー
です。
の発電方法
まあ、
は。
そうですよね。最安、とにかく最安の電気を求めて動き回るっていうビジネスですから
そう
ね。
ですね。なので、まあ、業界の、なんですかね、未来を、ビジョンを示すときに、マイニングも再エネをどんどん使っていきますっていうふうに、まあ、言っとかないと、やっぱり、 批判されちゃうし、あと事業者の株価に多分影響すると思うんですよね、
うん
はい、そっちの方が影響大きいと思います。
そうですね、結構上場してる企業も多いんでね、気にしているとは思いますね、
はい